それではですね、2019年11月26日に聖なる宮仏山教会のカリスマ洗礼を始めていきたいと思います。それでは最初にお祈りいたします。天父のお父様、新年度最初のカリスマ聖火の時を導きくださりありがとうございます。またその前に予言のセミナーが持たれますけれども、神様豊かにこのセミナーの時を祝福し、またあなた恵みによって私たち一人一人豊かに語り導いてください。イエス様の名によって祈ります。じゃあ最初ですね、1曲だけ賛美して
節、カリスマセミナーなのでお願いします。愛を追い求めなさい、また御霊の賜物を時に予言することを熱心に求めなさい。お願いします。天のお父様、鹿児島の地でこの新年度の初めにこうしてセミナーと聖火を持てることをありがとうございます。あなたが生きて働いてくださって、この教会の新牧師として俺を導いたら、あなたが必要なことを語ってくださり、具体的に働いてくださり、立てられた御霊をはじめこの教会のうちにあなたの身を具体的に表していってください。短い時間ですけれども、カリスマに関する学びを主が与えてくださって、生きた学びができますようにお願いいたします。真の教師たちに期待します。イエス様の名でお願いします。アメン。改めてこんばんは。
こんばんは。
そうですね、今すごく時が変わってきてるんですね。まあ、カリスマセミナーでカリスマということでポイントを絞って話しますけど、今回チェコのチームが12月に来ますが、パウロさん行けるといいですけれども、普通に行ったら今はちょっと難しい状況ですね。
行く予定です。
行くって言いました。決定したんですか。
なんか行動してね。
あ、そうですか。
12月3日に退院して、9日に
行くって。
はい。
なんで行ってました。
だいこの間の日曜日の
この夜に。
はい。
久保田国際という久保田国際が本当なのかな。大変は、あ、そうですか。
はい、
じゃあよかったですね。まあ、ただ、当日はちょっと それでですね、なぜそれかというとね、このチェコの時はね、チェコ語と、それからポーランド語、この2つの言葉に今、予言の本が翻訳されて、それで、それを、それで、今回の仕事は1つは賛美隊なんですけど、1つはこのセミナーですね、もちろん両方です。このセミナーのポイントになっている。つまり、この予言の働きをこのヨーロッパにおいて具体的に始めるというか、セミナーをする、この本を書いた、本が翻訳されたその本に基づいて、これが一つのポイントなんですね。で、オンラインしてないです。してるか。
してます。
してるか。私もですね、いくつかの国から学んで、一つの A という国と、それから、あとロシアがあるんですけど、どっちもですね、今と違うのはね、今までこの A という国は土日にいつも行ってたんです。向こうが土日に来てくれって言うから。今度はですね、土日もいいんだけども、できれば平日に来てほしい。なんでかというと、土曜日、日曜日には、その牧師、スタッフはね、自分の教会に行くと。平日だったら、その人たちがみんな集まれるから、その集まった時に、賜物の席な、特に予言のことに関して学びをしたい。3日間ぐらい缶詰でやりたい。それは各教会の牧師、まあ、日本でいう牧師とスタッフ、各教会2人か3人ずついるんですけど、その人たちが集まってやりたいということなんですね。だから平日にやってほしい。土日挟んでくれてもいいけど、でもそれある教会に行くけど、それ以上に平日にやってほしいということなんです。そういう、つまり、集まってくる人たちの後ろには何かって言ったら、教会がいつもあるということです。だから九州牧師会で呼んでセミナーするみたいな感じ。そういう感じなんですね。実際予言がポイントなんです。たまも特に予言なんです。ロシアも、これは、今の14章1節、ここがポイントになって、その地域で断食をしてて、それで、そのセミナーに来てほしい。で前もって、そのロシアは、観光ビザでもできますけど、捕まるんですね。教会で奉仕したら。だから前もって、ちゃんと内務省に行って、で許可証をもらって、それでこっちをもらってきて、それでビザをこっちで取ると、堂々とできるんですね。今、それを取ろうとしてるんですね。でそれで、前もってその説教のポイントを書いてほしいということと、ここも予言なんですよ。予言をずっと求めてきてて、予言のことに関して教えてほしいということで、来てくれということなんですね。つまり何だったら、今、賜物のことがぐっと来てる、こういう。でしかも、使徒行伝2章に書かれているように、終わりの時に、もう一度その聖霊の再臨前に、聖霊の働きでリバイが起こるけど、その時に鍵になるのは、賜物で、特に予言なんですね。それを神様が今、明らかにこうね、開き始めたってことは、これはね、舞台が大きく変わったってことですね。だから本当に舞台が変わってきています。そのことをね、ぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。あれ、これ、キスかないね。実はティッシュですかね。あ、わかりました。はいはい、それをね、僕には知っておいてほしいというふうに思います。ありがとう、すいませんね。で、あ、まあいいや。それで今日のね、行くところに行きたいと思いますけれども、例えばうちが今学んでることはみんなもよく知っていることで分かってると思うでしょうけど、外に行くとね、ものすごいこういう基本的なこともね、卵に関しては知らないところが多い。あ、きちっと系統だって学んでないから、本当に私たち外に行ってちゃんと伝えるっていう使命があるということをね、覚えててほしいと思います。で、今日のところは神に口を知らない聖書ってところですけども、一つは神様が語られ、それ上手にマーリーさんとですね、マーリーさんとの出会いに関しては神様から予言を通してマーリーさんが来るって言われて、その時マーリーさんが今手に帰りましたけど、その頃ね、まだ生きてるのが、知らなかった。と思ってたら、マーリーさんが本当に向こうからですね、マーリーさん日本に来るけど、日曜日まだ放出場所決まってないけど、必要ですかってことで、それでまあ、やってることになった。お茶の水だから、当時国務院までお迎えに行くのに、大体アメリカの、海外のツアーはね、車で行かないってね、あんまり嫌がるんです。ところが、マーリーさんは渋滞するから、電車で行かって言ったらね、電車で行って言われたんで、まあ、低いですよね。で、電車で一緒にこう、来たそうですけど、その時に話してるうちに、マーリーさんは感謝と思ってるけど、実は聞き従いの歌だったと。その聞き従いの中で感謝っていうことをより深く知ってきたってことね。だから本当に私たちと ピタッと一つになって、聞き従うことと感謝ってことが、ね、こう分かったと思いますね。まさにあの、パールさんも言ってましたけど、世界の素晴らしい人いっぱいいるけど、誰が一番いいかって言ったら、マーリーさん一番ぴったりだってね。まさに感謝を持ってきた方が、ドピシャだったと思いますけど、で、その後、マーリーさんがまあこう、ね、年に一回ぐらいになって、で、最後はもう、マーリーさんは説教しなかったので、私たちの時だけ一年に一回説教しなかったわけですね。あと、感謝と賛美の継承も、いろんな人が受けたと思うけど、我々もはっきり、ね、手をつないで祈って真剣に受けたんですよね。だから、明らかに特別な関係になった。でもそれは予言から始まったんですね。予言から。で、本当に神から来ている予言っていうのは成就しますし、それは特別なあの扉を開いてくるということをね、覚えてほしいと思います。で、漆島さんのことが書いてます。UK と漆島さんのことですけれども、直接声を聞く人っているんですね。この中に神の声を肉声で聞いたことのある人いないですか？私はないです。秋元氏もあのこの前会った時まではなかったです。もしかしたらあと病院で聞いたかもしれませんけどで、うちの奥さん1階で来ても1階でがありましたよね。秋元牧師の国民の家の入れだったところの2階でね、当時徹夜とか満月とか総伝とかやってた場所で、そこで休ませてもらった時に神様からね、ありがとうって言われたんですね。それを肉声で聞きましたけど、秋元牧師はないって言いました。私もまだないですね。ただ、漆島さんがね、フィリピンチームの山岳チームに行った時に、山奥に行った時に、あなたの人形と両親師匠にもはっきり日本語の歴史で聞いたんですね。またチームのメンバーが茶化してるなと思ってね、ふっと振り向いたら誰も日本人がいなくて、と思って、まさか神様じゃあるまいと思って、でも神様だったら信じてくださいと思って、そうですね。2日後にその山岳伝道をしているベースの教会で礼拝が行われて、で、すごい望まれて、終わった後にミニストになった。で、みんなで一斉に祈った時に、秋元牧師が2人祈ったらバンバン倒れて、3人目祈ってたらなかなか倒れないから、こう祈ってたらふっと動いたら、もう1ダースぐらいからダラダラって倒れたんですね。で、誰かと思って漆島さんだった。漆島さんはそれまでそういうことで人が倒れたことはなかったのに、言ってましたけど、あの時はね、もう手を置かないうちにこうふっとしたら、もうその触れるかどうかのうちにバタッと倒れるんですって。一番驚いたのは漆島さんだって。で、あっという間に人が倒れていったんで、それではっきりその神様、あれは本当に神様だったということがあったんですね。まあ、細かいこと書いてませんけど、細かいこと言うと、その後、いろいろ逃げたりするんですけど、結局最後はそれが一つの大きな印と語りかけとなって、献身して、ね、今、長老の一人になってますね。これは肉声です。ただ、肉声の場合はすごく大事なことは、本当に神様かどうかを十分確認しないと危ないということですね。肉声だけじゃなくて、どんな場合でもそうですけど、ね、それをね、言ってください。まあそのことが書いてあります。で、書いてますね。勇気、漆島さんのように直接神の声を聞く人はいます。しかしそれは多数ではないようです。聞いた方はそれをご自分に与えられた恵みとして大事としてください。そうでない方も聞かなければならないものだとは思いませんように。主はいろいろな方法を持って語られますし、私も秋元牧師も今のところ、最近あったまでは、ね、言ってました。まだ直接聞いない。声の形の神の声を聞いたことがあります。聞いた方でも、実は稀な経験なんです。もし、しょっちゅう聞く人という人がいるなら、よっぽど恵まれた人か、あるいは精神の病気でしょうって。ほんとたまにいるんですよ、しょっちゅう聞く人が。で、私の知ってる範囲の人は、病気でした。ほんとに恵まれてみるかもしれませんけど、だから、肉声で聞くってことは稀だと思ってください。そういうことですね。で、その後に吟味が必要ですよってことでも、これはもう、ね、大丈夫と思いますけども、必ず吟味をすることが必要なんですね。で、ね、ある方が自殺して、それはなんかこう選手の時もあったんだけど、日本選挙が進まないで自分が死にすることによってリバイアがやってくると、そんなことはないんですけどね、誤解して死んじゃったという、これはとんでもない、ね、間違いだということを書いたんですね。で、本当に聞き従った時には本当に神なのかどうかを正しく聞かないといけませんということを書いたんですね。で、その時にその中心になるのは何かというと聖書なんですね。聖書の場合に大事なことがあって、聖書は神の語りの中心なんですけど、この聖書の場合に、聖書は誤りない神の言葉なんですね。二つあって、一つはいつでもどこでもどんな時でも適用できる言葉、誰にでもいつでも誰にでもできる言葉。例えば、主に信頼する者は失望させることはない、全てのことを働かせて神を生きとしてくださる、全てのことに感謝しなさい、こういうのは特別に語られなくてもいつでも誰でも適用できるから、そういう神の言葉をまず一つ 私たちは固い祈りとして受け取ることができる。もう一つは今の状況、例えば病気であるとか、あるいは導きを求めているとか、そういう時にその人にそのことに関して語りかける、まあ、特別な語りかけがあるんですね。これは基本的にその聖書の伝語関係を見て聖書を読まなきゃいけないんだけど、ある言葉が突然語られることがあるんです、まあ、本当にあるんですね。ただしこっちではものすごく吟味が重要です。課題だと思い込んだ場合は大変です。痛い目にあったりします。本当に語られている場合はその言葉にしっかり立っていると忍耐が言いますけど、必ずその言葉を通しての奇跡とか栄光を見ます。でもだからこっちはこれは本当にある特別な語りかけで、ね、その人に対しての語り、こっちはその特別に語られなくても、ね、いつでも適用できる。だから全てのことを感謝しなさいというのは別に語られなくてもどんな時でもできる。だから今年の言葉で固く立って動かされることになった時にとにかく感謝をするということは、それ自体で神の言葉に立っているから、感謝をしてたら神の逆転が、感謝だけで起こることもあるし、感謝をしてたら語りかけを受けてその語りかけを確認できたら従うと逆転が起こったりする。だからこっちがまずこれはねみんなできるから、ここをまずしっかりさせる。その上ででも本当に特別に語ってくださるんですね。これはでも本当に義務が重要になりますので、それをね覚えてください。これが聖書ですね。これが、ね、聖書で、この聖書を通しての語りかけが実は語りかけの基本なんです。予言であっても聖書の枠内ですし、いろんなことを語られるけど、それは全部聖書の枠の中に入っているので、聖書の語りかけというのは土台だということをね知っててほしいと思います。で、秋元牧師は浜橋教会で副牧師として、そしてスキーキャンプで骨を折って寝てる時、キャンプの時に入院してる時に眠っているものを受けよう、そして自分の足で立ちなさいと語られたと。で、こう 2ヶ月ぐらいこの言葉は失礼な言葉を受け取るのにかかったと書いてありますけど、でこれはまさにパウロ牧師の語りかけだったんですね。そして彼はそこから昔の中の主人公、今の TLA をスタートすることになるんですね。で、これは特別な語りかけですね。そうですね。で、23ページの真ん中にね、神が御言葉を通し特別に語りかけてこられることがあります。しかし、ある方々はそれがよくわからないと言います。わからなかったとしても失望しないでください。祈るならば必ずわかるようになりますので、心配する必要はありません。本当にそうなんですよね。最近寝て調子が悪いなとか思っててね、朝ね、それでもね、聖書を読んで、突然降ってくることがあるんですね。そういうことがいっぺんに元気になったりするんですけど、もちろん厳しいなってますけど、で神様ってね、弱い時に語ってるんですよね。絶好調の時に聞く言葉ってね、間違えることが結構多い。でも、本当に良くされた時に聞く言葉っていうのはね、だからパウロさんは非常に弱くされていて、ね、知りたい、手に借りたいと思ったとか、ものすごい否定的な思いが来て、感謝することは知ってるのにできないとかね、それできない、これ圧迫があってできない、そういう状況がある、あ、こういうことがあるんだなってことを学んだと言ってましたけども、そういう中で使徒って聞いたわけでしょ。で、秋元牧師は自分では確かに使徒って言ったことは今ではなかったって確かに言われてみると。でも、最初から五職の働きと言われたんですね、うちの教会は。最終的には五職の使徒だけになると言われた。でも、言われてなかったからそれなかったけど、今回、この前言われたら使徒って語られたってね、この前。ということは、いよいよ使徒団としての働きが始まるということなんですよ。ということは、まさに一番最初から言われてるうちの教会の本来の姿に入っていくわけですよね。で、イスラエル選挙が始まるわけでしょ。3月か4月にと思いますけど。ということは、これは一番最初に究極の伝道でしょ。ね、でもし本当に地方に行くならすごいですね。いわゆるヨーロッパで予言のセミナーを開始するわけですよ。地方に翻訳された本を通して。つまり、まさにこの終末の時に立てられた教会の核の使命に入っていって、使徒団としての働きの中に入って、今まで言ったことはないけど、これからバンバン言いますと言いましたよね。神に言われたからって。いよいよそこに入っている。だからそれはパウロ牧師が感謝をあれだけ知ってるのに知っててもできない圧迫を受けて、そして死にたいとね、死にたいって知らってんじゃんで、早く手に借りたいってこうそういうことを思った、そういうふうにものすごく弱くされた時に語られてるんです。面白いですけどね、弱くされた時ってね、神の語りかけを受けるね、本当にね、神様のなんか深い語りかけっていうか、そういうのをよく受けるんですね。絶好調の時に受ける語りかけってのはね、どうも危ない 現状が危ない。いろんな人の話聞いててもうーんと思ったりする。でも本当に訳された時ってね、本当に語られるんですよね。だからそういうのは覚えてください、ね。で、分からなかったとしても失望しないでください。必ず分かるし、祈りとともに次の方法を取ることをお勧めしますけどね。これは今言ったことですね。特別に環境を感じなくても適応できる言葉が、今言った感謝をするとか、ね、ある牧師はジョージ・ミラーの死を恐れを、死を恐れるのが乏しいことはないって証を書いてますね。そういう言葉が与えられたら、それは誰でも適応できるということで、パウロ牧師もそれを用いて、ね、やっていくと。で、いつも支えられても1回だけダメだったと。その時は死を恐れを、ね、死を恐れという言葉をその恐れてなかったと。で、その結果、与えられなかったって話で、これは岡丸牧師なんですけどね、ある人が電話がかかってきて、郵便局にお金振り込み込もうと思ったと。秋元茂さんと。ところが、神がストップするから帰ってきたと。やっぱり振り込もうと思って、もう一遍言ったけど、またストップだから帰ってきた。だから今回はストップだと思うから、もう振り込まないと、わざわざ電話してきた。ね、いい関係だったんですよね。秋元がそれで、ね、でも逆にね、逆に神を恐れたって。本人は思うのに止められたってことで、逆に、あ、神ないと恐れてないと言われて、調子よかったらそんなことないと思ったけど、まあね、そしたら、ストップされたってことで、なんか逆に本当に神を恐れたってことですよね。わかりますこれ。だから、本当に、ね、死を恐れてなかったらダメだって。でも死を恐れたらちゃんとなったってことで、ね、面白いですね。だから、つながしが書いてあります。だから、これは特別に語れなくても、どの人にでも適用できる。そうやって感謝するとか、すべてが意義になるとか、主に信頼を過ごされることはないとか、これ誰にでも適用できる。だから、よくわからない人は、まずこの言葉に従って、まあ、うちの群れだったら、とにかく、まず徹底して感謝をする。ね、だから、主を恐れて、神に求める。そういうことをやって、その中で聞いていくと、神様は具体的に語ってきます。で、吟味しながら、それが神だと確認できたら、その言葉に応答する、従っていくと、本当に神の手をね、見ていくということをね、ぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。で、神の逆に入るとね、神様は素晴らしいですよ。もう終わりますが、うちの娘がね、今大垣っていう岐阜の田舎にいる大学短大に行ったんですね。で、それアメリカに対するビジョンがあったんだけど、それを、置いて、捨てたわけじゃなくて置いて、でそっちに英語もできるバイトしようと思ったら、岐阜とかそこには英語を使えるバイトなんか全然ない。全然ない。で、覚えたのは岐阜弁。音楽療法ですごく最先端の歌を歌うんだけど、おじいちゃんおばあちゃんとか行くから、唱歌とかね、昔の歌。青い山脈とかね、ましたまさか英語の歌ではなくて、そういう歌を覚えるとは思わなかったってね、ですね。でも授業でね、天心ラブソングを見せて、大学の授業で見たりとかすることもあるそうですけど、それで面白いって言ってました。ところがね、その音楽、療法士っていう資格なんですけど、国家資格になったようなもんだね。それを国家資格にしたいっていう人で、耳鼻科の先生で耳が悪いのに、悪い人には音楽を通して、癒しが起こるってことを信じて主張してて、それを 学問的に証明して、そしてそれを音楽療法士というのを国家資格にしようとしている先生がいるんです。長崎なんですよ。パックがかかっていた先生なんですよ。うちの教官の人は何もかかっている先生なんですよ。だからその先生がそこに教育実習で行かなきゃいけないんですけど、そこにあなたは行きなさいって言って、それは長崎でうちの教官の近く。面白いでしょ。まずそれが一つね。それだけじゃなくて、その先生ね、アメリカのニューヨークの、ね、大学出てるんです。そこで音楽療法士、向こうではかっこいいでしょ、ミュージックサラピストって言うんですけど、それを取ってね、できて、で、その中同期の先生が向こうでも教授してるんです。で、昔から自分の対談出た後、その大学に送り込んで3年に編入させて、そういう子を送りたかったけど、今までそういう子いなかったと。でもビーチャー見て、あなたは英語やりたいし、あなたはいけると思うからって言って、その先生は今一生懸命やって3年生の編入 大学から送り込んで、そしてそのしたいと思ってくれてて、なんと大垣からニューヨークへの大学への道が今開かれようとしてるんですね。これ面白いですね。神の御心のとこ行ったらね、だってもう英語のバイトもない。英語はどこどこかで歌うのは青い山脈とかですね、赤とんぼとかですね、そういう感じだったらいいですね。なんかすごいなと思うんですよね。だから神様の言うことを正しく捉えて従うと、本当に神が用意している舞台がある。ところが我々は目に見えるものしか見ないから、なんかあれだけど、本当に白いところに行ったらいいわけですね。だからそれをね、すごくね、思いました。だから こっちはいつでも誰でもできるからこれをする。そうするとこの特別な語りかけを受けるから吟味してやりますよ。吟味した上でその言葉をしっかり受け取って従っていくと必ず神様の、ね、用意しているものが開きます。これは今年の御言葉と関係するので、しっかり立っておかずにと関係してきますので、徹底的なものに立って感謝すると神の語ってくる声があるから、その言葉に立って応答していくと神の救いを覚えます。これをね、ぜひね、覚えておいてほしいというふうに思います。はい、これぐらいにしておきますね。天のお父様、学びの時をありがとうございます。この後の聖会においても神様豊かに働いて導いてください。イエス様にあっていたします。アーメン。